本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書ルカによる福音書18章1節から8節、新約聖書の143ページです。ルカによる福音書18章の1節から8節、新約聖書143ページです。お読みいたします。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき果たして地上に信仰を見出すだろうか。アーメン。宣教、祈祷の勝利と題して末盛牧師に取り継いでいただきます。
おはようございます。それでは今朝も近くの方とお立ちいただきご挨拶をしてから始めましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この新しい朝あなたに礼拝を捧げるために集められたこの朝を心から感謝いたします。どうか私たちの心を今一度あなたに明け渡すことができますように助けてください。今持っているすべてを生ける生贄として捧げなさいとあなたが教えてくださいました。どうぞ誠の礼拝者として今日あなたに今この時すべてを明け渡すことができますように助けてください。そして今日いただくあなたからの恵みをたくさんこの空の器に満たし、あなたの御言葉の命をいただき、この場所から共にそれぞれの使命の場へ出ていくことができますように、この礼拝を豊かに祝福してください。今日ここに集うことのできない多くの兄弟姉妹がおられます。辞める者たちがおります。主をどうぞそれぞれの場所であなたが御心に留めてくださり、その求めを聞き助け癒してくださいますようにお願いいたします。今日この礼拝に預かることが許されたこの恵みを心から感謝し、また小さき者が御言葉を取り継ぎますので、聖霊様、ただあなたがお働きくださり、お一人お一人の霊に魂に語りかけてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝もまだ寒い朝が続いておりますけれども、主の宮に集い、聖霊様の熱い取りなしに預かりながら礼拝から一週間が始められますことを心から感謝いたします。教会では3月のこの聖会に向けて毎晩特別な祈りが捧げられております。 代わる代わるに生徒の皆様が御言葉をお取り継ぎくださり、まあ一回一回本当に感動しですね、大変恵みをいただいております。もう今朝も本当はですね、皆様にお語りいただく方がよっぽどいいなと思ってですね、ここに立たせていただいております。昨日、新小岩教会で、東京地方連合主催の協力伝道会議パート2というですね、まあ、何が行われるのかわからない、このようなタイトルがついておりますけれども、まあ、協力伝道ですね、各個教会ですので、教会同士が協力して、歩んでいくためにという、まあ、そういう会議が行われました。姉妹方と共に参加したわけですけれども、まあ、この集会の目的は、現在のこのバプテスト連盟の状況を知って、もうどんどん人数が少なくなっていく。牧師も生まれてこないですね。来年度においては、西南学院という福岡にある一番大きなバプテストの、まあ、新学校、大学付属の学校は、一人もいない。新しい献身者ですね。本当に全く新しく献身を、このずっと学校にいた方の中ではおりますけれども、全く新しい献身者という意味では、一人も起こされていない。まあ、そういう状況でですね、この後何年先においては、もう何十教会が無垢になります。皆さんどうするんですかというですね。まあ、そうなった時に牧師はどうすればいいでしょうか。まあ、そういうですね、話、今日ですね、後ほどお話しさせていただきますけれども、本当にこの失望の中にですね、置かれている。まあ、そのような状況を知りながらですね、今後どのようにしていけばいいかということを、まあ、意見交換をする。まあ、そういう集会なんですけれども、まあ、私が参加したグループディスカッションの中で、ある先生が、バプテストはですね、信徒から始まったから、信徒が成長してどんどんこの御言葉を語れるようになるように、そういうふうにして教会は成長していかなければならない。そういう信徒がですね、たくさん育っていかなければならない。それが生きている教会です。ということをですね、お話しされておりました。そして多くの教会が、まあそうでない現実の中で、教会に力がない、この元気がないですね。そのことを憂いている教会、また、この牧師先生方がたくさんいらっしゃるわけですけれども、まあ、そのような中で、ことさらにですね、そのようなことを言わなくても、今、玉川教会は、一人一人が主の恵みを受けて、そして、それぞれ信仰の歩みの戦いの中で、直接それぞれ主に養われ、御言葉を語るものとされている。このことをですね、改めて深く覚え、主に感謝し、賛美をするものでありました。帰りにある姉妹がですね、このように言いました。玉川教会はですね、本当にそのように今恵みが湧いている。そして、私たちの教会は本当に素晴らしいですね、今恵みの中に置かれている。そして何よりもとは言いませんでしたけれども、立派な牧師がいるわけではないから、誰が言ったかわかりますね。大体想像がつくかと思いますが、立派な牧師がいるわけじゃないから、みんなが先生を支えないとですね。そのように思わされて、それが一番いい。もう本当にそうです。教会はそのようにして貧しい牧師が立てられてですね。カリスマの牧師がいるわけじゃない。立派な信徒ですね。立派な皆さん、信徒の皆さんですけれども、何か特別な賜物を持っている人たちが集まっているから立てられるのではない。一人一人がこの主の恵みによって聖霊様によって生かされているということ、これが教会です。今年度ですね、私はこの連合の役員として、また新学校の理事としてですね、この働きを与えられまして、まあ、こういう集会、いろいろなですね、この会議に参加する機会が増えておりますので、まあこれは本当に忙しくなって大事だなと思っておりますけれども、でも逆に、そのような本当に大変な状況、現状をですね、出ていくと知ることができます。そのような中でどれほど今、私たちの教会が主の恵みの中で、恩寵の中で養われているかということ。改めて主の憐れみと、そして何よりもこの恵みが世界宣教とリバイバル、この使命において預かっている祝福であるということをですね、もう一度私たちは覚えたいと願います。使徒言行録11章21節、 アンテオク教会へのバルナバの言葉をですね、昨日思い起こしておりました。お開きになる方は235ページです。235ページ使徒言行録の11章の21節の御言葉をですね、お開きになった方は共に開きましょう。235ページ使徒言行録11章の21節を読みましょう。235ページよろしいでしょうか。使徒言行録11章の21節3、はい。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。アーメン。そしてもう一箇所、23節を共に読みましょう。3、はい。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられたありさまを見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることにないようにと皆に進めた。アーメン。恵みがアンテオケ教会に湧いていた。それはまさに一人一人が優れた器ではなくして、主の助けが彼らと共にあったから、多くの人たちが教会に集まって恵みが湧いていた。だからバルナバが言ったことは、固い決意を持ってどうか主から離れることがないように、この恵みの場所から離れることがないように、そのように励ました。進めたということを書かれています。私たちもなお、主の御手が私たちと共にある。このことをですね、心から信じ、感謝しつつ、この恵みの中で、今朝も御言葉の命に預かりたいと願います。信仰生活の勝利は、私たちのもう、これは信仰生活の勝利ということは、人生のこの勝利の秘訣はですね、すべて今日、タイトルにさせていただきました、祈りの勝利、祈祷の勝利、これにかかっていると言っても過言ではありません。ある先生がおっしゃいました。朝の祈りですね。朝祈りの敗北は一日の敗北である。朝祈りから始めなかった一日は敗北してしまう。皆さん毎日お仕事をするにおいて、神様の勝利を得る秘訣は祈りの勝利にあります。毎日子育てをされているお母さんたちが、親御さんたちが、一日子育てのうちに聖霊様の助けがあって、励ましがあって、神様の勝利を得る秘訣は、皆さんの努力ではない祈りの勝利にあります。愛の勝利もまた祈りの勝利にかかっています。言うまでもなく、教会の宣教の勝利、私たちの伝道の勝利は、祈祷の勝利にかかっています。祈らずに、私たちが成し遂げることのできることは何一つないということです。つまりそれは、神様の助けに預からずに、成し遂げられることは何一つないということです。私たちの生活は聖霊の御助けに預かって生きる以外に何もない。パウロが言いました。ガラテヤ書の5章16節のところで、御霊によって歩きなさい。そうすれば肉の欲望を満足させるようなことはありません。アルバンの祈祷会でですね、久保羊が祈りの中で、私たちを24時間聖霊で満たしてください、そのように祈られました。私は感動しました。そして私もそのように祈るようになりました。24時間一瞬一瞬、聖霊様で満たしてください。24時間聖霊に満たされた生活をするということは、やはりそこに祈りの勝利に預かっていく生活があるということ。祈りなくして私たちはですね、神様の恵みの中で自由に生きることができない。常に私たちは肉というこの硬いですね、性質を持っているものです。そのようにすべてすべて私たちが日々神様の恵みを受けて、この世での様々な戦いに勝利していくためには、私たちの祈りがどれほど重要であるか、 もうこのことは耳がタコになるほどですね、この教会で語られ続けていると思います。先ほど賛美しました、キリストのために生き、キリストのために死ぬこと、それも祈りなければ私たちはそれをすることができない、そのような思いになることもやっぱり神様の助けがなければ思いさえ起こらない。先週は捧げること、私たちは生ける生贄です。毎日主に捧げられるものとして私たちは救いに預かりました。でもこれも、あ、わかりました、今日からも全部捧げます、捧げられません。祈らずして、聖霊様の助けに預からずして、私たちは何一つすることができない。でもこの祈りというものは見えない戦いですから、私たちがですね、落胆しやすい、祈っても意味があるんだろうか、本当に祈りが聞かれているんだろうか、私たちのですね、この今捧げている祈りがこの燃料計みたいにですね、メーターのようにこの辺に出されていればですね、あ、ここまで矢印が来た。このですね、数年前からこの自家発電というものが大変流行しておりますけれども、この屋根にですね、ソーラーパネルがついているお家がもうたびたびですね、見ることができますけれども、この自家発電をしているお家はですね、そのお家にエネルギーがどれぐらい溜まったかというこのメーターがついてるんですよね。で、そのメーターを見ながらですね、あ、今日はこれぐらい使える。で、そうするとですね、ちょっと余談ですけれども、たくさん電気が貯めれると、それを今度電気会社に売ることができるそうですね。そうするとその電気会社に売った時のその領収書が届く。そうするとですね、もし私であったら末盛発電所からですね、私はこれをある時見ながらなんかワクワクするですね。あ、そういうふうにしてこのエコがですね、この前進していっていってるんだなと思いましたけれども、そのようにして聖霊の火がですね、燃えている、聖霊の火がたくさん溢れている、玉川教会のそれこそ発電所がですね、今どれぐらい神様に恵みをお返しすることができるか、これはエゼキエル47章の水かさのようなものです。最初はくるぶしに、その後膝に達して、その後腰に達して、最後は泳がなければ、恵みでなければですね、泳がなければということはもう恵みのみで私たちが生きるようになる。そのように祈りもですね、メーターがあったら、ここまで矢印が行ったらリバイバルが起こる。ここまで矢印が行ったら救いが起こる。ここまで矢印が行ったら夫が帰ってくるとかですね、子供が帰ってくる。子供に救いが起こる。病が癒される。まあ、そのように私たち目で見えるものではあるならいいんですけれども、しかし祈りはそうではありません。祈りの傘を目で見ることは私たちにはできません。しかし昨晩の聖霊でですね、私たちには御言葉が与えられました。第二コリントの4章の18節、ちょっとお開きください。330ページ。目に見えないものにおいて捧げられているこの私たちのですね、祈り。第二コリント4章の18節、330ページをお開きください。コリントの信徒への手紙第2、4章の18節、330ページをお開きください。ご一緒に18節を読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。私たちは見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。アーメン。そうです。祈りは目に見えません。神様の働きもですね、私たちはここまで行ったら、そのように目に見えるものではないかもしれない。けれども、まさに、目に見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。この世で見ているものはやがて時が来て朽ち果てていきます。自分でどんなにお家でソーラーパネルやってエネルギーをやったとしても、それはやがて朽ちていきます。永遠に続くものではありません。私たちのどんな働きもある意味では永遠にこの世で続いていくものではない。けれども祈りは、信仰の世界は永遠の命であります。 永遠の世界であります。私たちが御国に行った時、そのことを知ることができる、永遠に続いていくそのエネルギーであります。永遠の命の源である主なる神様とつながっていける人生、信仰の世界、祈りの世界は必ずかの日に実を結んでいく。私たちもまたですね、それがどれほどであったか、かの日にそれを見ることができるでしょう。そのように聖書は励ましていますね。しかし今朝の聖書の箇所を見ますと、イエス様の弟子たちもまた落胆し、祈る気力をなくしていたことを私たちは知ることができます。ルカによる福音書の18章を今日読んでいただきました。イエス様がおっしゃいました。18章の1節、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。2つの聖書訳をですね、皆さんにご紹介したいと思います。この箇所の口語訳は、またイエスは失望せずに常に祈るべきことを人々に例えで教えられた。新改訳、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例え話をされた。この新共同訳では気を落とさずにとなっているこのギリシャ語ですけれども、失望する、落胆する、勇気を失う、疲れ果てて嫌になる、もうなんかですね、私たちの本当に心を表すような言葉かもしれません。弟子たちをはじめ人々はそのようにして落胆し、失望し、勇気を失っていた。それに対してイエス様は、失望してはいけない、そのようにですね、おっしゃられるわけであります。なぜこの弟子たち、また人々が失望していたのか、どんなことで失望していたのかなとですね、この17章の冒頭を開いてみますと、まず初めのところに、ここには兄弟同士の許しのことについて書かれています。もし兄弟が罪を犯したら許してあげなさい、互いに愛し合うことのできない、そのような弟子たちの中に現実があったことでしょう。それゆえにイエス様は、悔い改め、そうするならば許してあげなさい、兄弟たちを許してあげるように、互いに愛し合うように、一番近しい人、愛し合わなければならない人、兄弟姉妹であれ、夫婦であれ、また親と子であれ、職場の同僚であれ、また学校のお友達であれ、しかし私たちにとって愛すること、許すことは決して簡単なことではありません。このようにイエス様が言われたということは、きっと弟子たちの中に愛することにおいて、また許すことにおいて、敗北を覚えていたのかもしれません。それが後の失望の原因になっていたかもしれません。また五節を読むならば、使徒たちが言いました。私どもの信仰を増してください。これを読みますと、イエス様とこれほど一緒に過ごしながら、イエス様が共におられるのに、自分たちのうちにある不信仰、なかなか信じることができない、何か問題が起こるとすぐに不平不満を言ってしまう、そのような不信仰が弟子たちの中にあり、それが弟子たちの祈る力を妨げていたのかもしれません。弟子たちは、私はイエス様失望しました、そのようには言わなかったかもしれない。イエス様の御教えを聞きながら、イエス様に従い、イエス様と共に伝道の働きを常にしていた、イエス様といつも一緒にいた、でもその奥底には密かな失望があったのでしょう。もしかしたら弟子たちの祈りが弱まっているなぁと イエス様が気づかれたのかもしれません。密かに不信仰が入り込んでいること、祈れなくなっていること、祈りに力がないこと、そのことを見抜かれたがゆえに、イエス様が愛する弟子たちに祈りを励まさなければならない、そのようにして18章の1節でイエス様が例え話を話されたのです。イエス様は罪を犯されませんでしたが、あらゆる面で私たちの弱さをご存知であり、同様に試練に遭われたがゆえに、そのような弟子たちの弱っている姿に深く同情されました。そしてイエス様はおっしゃいました。失望しないで、落胆しないで、祈り続けなさい。そしてこの後、無慈悲な裁判官とヤモメの例え話をされました。ここは皆さんもですね、よくご存知のところだと思います。無慈悲な裁判官がいて、人を人とも思わない、神も恐れない、そのような裁判官がいた。ところがその町に一人のヤモメがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってください、どのような内容でですね、それこそこの裁判にですね、裁判沙汰になっていたのかわかりませんけれども、この夫人の言い分はですね、相手を裁いてください、そして私を守ってください。なかなかこういう祈りをですね、お勧めはいたしませんね、教会では。けれどもそれを、その後にですね、あまりにもこのヤモメがしつこいから、あまりにも裁判官にですね、やってきて何度も何度もそのことを祈り願うから、言い続けるから、裁判官は仕方なく立ち上がって、そして裁判をしてやろう、そのように裁判官が言った。そのことをですね、例え話の中でイエス様が私たちに教えておられます。6節、それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。今日二つのことをお話しして終わりたいと思います。祈祷の勝利のために、私たちがこの箇所を通して、私たちの祈りが様々な妨げから、様々な誘惑から勝利し、神様の栄光を拝するために、イエス様が私たちにこの箇所を通して、また弟子たちに教えられたこと、祈祷の勝利のための二つの秘訣、それを学んで終わりたいと思います。まず一つ目は、言うまでもなく失望しないで祈り続けるということ。信仰の歩みを妨げるものが二つあります。それは恐れと失望です。ですから聖書には、恐れるなという言葉がもうたくさん出てくる。それは私たちの中に日々恐れが生じてくるからです。そして信じる心を奪っていくからです。そしてまた同時に、落胆せずに、失望せずにというこの言葉も数箇所にわたって新約聖書の中に書き記されています。なぜなら、いかにこの失望が私たちの祈りの手を下げてしまうからであります。でも今日何度も言います、イエス様おっしゃいました、失望しないで常に祈り続けなさい、失望しないで戸を叩き続けなさい。祈りの敗北は祈りをやめることにあります。祈りをやめない限り、必ず時が来て神様の御約束は実現していきます。では失望を取り除くために、私たちはどうしたらいいでしょうか。もう一言で言うならば、今日イエス様のお言葉の通り、祈ることです。失望のそのただ中でもなお祈り続けることです。そのために聖霊の助けに預かり、御言葉の助けに預かって、なんとか自分たちの中のこの祈りを主の憐れみの中で 燃やし続けていく。言い換えるならば、私たちがこの教会につながりながら、今朝私たちはこの礼拝において御言葉を聞いています。そして共に祈り、賛美を捧げ、ここで私たちは聖霊の豊かな恵みに預かっています。アーメン。豊かな恵みの中に、私たちは神様の憐れみによって招かれて、先ほどのバルナバの言葉の通りです、主の御手が彼らの上にあったので、私たちの努力ではない。小杖姉妹が先ほど祈られました、誰も自分の力で来るものはおりません。そのようにいつも主の恵みの中で、この朝も主の憐れみと助けに預かりながら、ここで御言葉が語られて、その御言葉を聞いて力を受けて、聖霊に満たされて、新しい一週間歩んでいくように、そして失望して終わることが決してないように、いや、その失望の中でイエス様が、なお失望してはならない、神は必ず約束を聞いてくださる、父なる神様はそのようなお方であるということ、ある姉妹がですね、このようにおっしゃいました。日曜日には御言葉を聞いて恵みを受けていくんだけれども、水曜日には終わってしまいます。水曜日にはですね、もう恵みが起こってしまいます。だから水曜日の祈祷会があるんでしょうね、きっとですね。私たちの霊的な状況において、そのようにして私たちは常に御言葉を持って聖霊に満たされて励ましをいただいていく、そのようにして失望しないで祈り続けていく、これがまず一つ目、祈祷の勝利に預かるためのまず一つ目のことです。そして二つ目、神様の愛により頼むということです。今朝の例え話を通してイエス様が私たちに教えることは何でしょうか。この例え話はですね、決して祈れば神様を動かすことができる、自分の願い通りに神様は動いてくださる、その裁判のいかんに関わらず相手を裁いてくださる、必ず主は自分を、自分の欲望であれ、自分の利己心であれ、すべて私を守ってくださるというような、そのような祈りを教えているのではありません。ここでイエス様が教えておられることは、どれほど神様の憐れみが大きいかということです。これほどに無慈悲な裁判官が、その決断が、判決が正しいかどうかわからない、相手を裁いて私を守ってくださいけれども、その女性がひっきりなしにやってきて、人も人とも思わない、神様も恐れない、そのような裁判官にもヤモメがひっきりなしに求めるなら、この裁判官はやれやれ仕方がないと言って起き上がってその祈りを聞く。だとするならば、私たちを愛し、私たちを愛するがゆえに罪人を救い、命を与えるために御子イエス様を私たちのために十字架にかけられるほどまでに愛された父なる神様のご愛が私たちに注がれているならば、その愛のまざなしがいつも私たちのうちにあるならば、主は私たちの祈りを必ず聞いてくださる。神様は無慈悲な裁判官ではありません。神様は愛に満ち溢れておられるお方です。そして私たちの弱さも貧しさも罪の現実も、すべてすべて失望の現実も知っていらっしゃるお方です。そしてなおイエス様は弟子たちに、失望しないで父なる神を信じなさい、神様は無慈悲ではない、今朝のですね、愛歌のですね、この詩を私たちは読みましたね。神様のご愛は、主の慈しみは決して絶えない。主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。これが主のご愛です。これほどのご愛のお方が、私たちをいつも守り、いつも私たちの祈りを、それこそ耳をこばだてて、ですね、聞いてくださっている、そのようなお方が、私たちが祈り求めるお方であるならば、主は必ず、時が来れば、彼らをいつまでも放っておかれることはない。 言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。今日ヒゼキヤの歌詞を共に購読しました。ヒゼキヤが祈った祈りが神様の御前に届いた。ヒゼキヤはもう死ぬことになっていると預言者に言われた。けれどもその時ヒゼキヤは主の身元の行き、主を私が誠を尽くし、ひたむきな心を持って見舞いを歩み、御目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください。こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。主はその祈りを聞かれました。その祈りを御心に留め、主はヒゼキヤの命を延ばされました。そしてさらにヒゼキヤを祝福したのみならず、エルサレムを、その都を祝福された。今日私たちが覚えなければならないことは、失望しないで祈り続けること、そしてそのために聖霊の御助けを切に求めること、御言葉をたくさん聞くこと、そして二つ目、神様の愛により頼むこと。どのような私的現実の中、ヒゼキヤが死を宣告されたそのような時であっても、神様はおっしゃいました。我が民の君主、ヒゼキヤの元に戻っていなさい。あなたの父ダビデの神、主はこう言われる。私はあなた方の祈りを聞き、涙を見た。私たちの祈りを聞き、涙を見てくださるお方です。そのお方の前に、イエス様は、失望せずに求め続けていきなさい。戸を叩き続け、神の時を、約束の実現を待ち望みなさい。そのことをイエス様は弟子たち、またしかり私たち一人一人に今日御言葉を持って語っておられます。そして何よりも私たちにおいて、人の勝利をもたらすものが、私たち一人一人がその祈りを通して主なる神の愛に触れるということです。主が全知全能であり、そしていかに私を愛しておられるか、私には最も良きことしかなさらないお方であるか、この祈りの戦いを通して私たちは知ることができるのであります。その時私たちの祈りはまさに勝利であります。あのことが叶いました、このことが、願いが叶いました、願わないからですね、失望してしまう。私たちはそのように本当に一喜一憂してしまう存在です。けれども、私たちはそれを通して主が本当になさりたいこと、それは主ご自身がいかに私たち一人一人を守り、愛し、ケアしておられるかということ。良きことしかなさらない父なる神様であるかということ。そして何よりも、その愛のゆえに、イエス様を私たちのために使わせてくださったということ。私たちはこの愛で生きていけるんですよ。この愛によって私たちは生きていくことができるんです。どんな失望の中にも、私たちはこのキリストイエスを通して表された神の愛によって、私たちは生涯力を受けて生きていくことができます。しかしそのために、私たちは祈りに失望してはならない。神様のご愛の中になお、飛び込むことができますように、なお主の愛だけに、主の御言葉だけにより頼むことができますように、この40日のですね、それぞれにおいて捧げられている祈りに必ず主が応答を持って勝利をもたらし、そして何よりも私たちに主の愛を教えてくださるこの時となりますように、心から祈りつつ、最後もう一箇所だけ聖書を開いておりましょう。先日のこの祈祷会の時にもですね、私たちは開き、この御言葉より励ましをいただきました。ヘブライ人への手紙10章の19節から22節をご一緒に読んで終わりましょう。413ページ、ヘブライ人への手紙10章19節から22節、ヘブライ人への手紙10章19節から22節をご一緒に読んで終わりましょう。ヘブライ人への手紙10章19節から22節を共に読みます。よろしいでしょうか。3、はい。それで兄弟たち、 私たちはイエスの血によって聖所に入れると確信しています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。さらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから、心は清められて良心の咎めはなくなり、体は清い水で洗われています。信頼しきって真心から神に近づこうではありませんか。アーメン。私たちがなお主に信頼し、自分の力ではない、本当に主のこの表されたイエス様を通して私たちのこの救いの御業の中に、私たちはまたその恵みに押し出され、祈りまた礼拝を捧げるとき、私たち一人一人に豊かな聖霊の恵みが、主のご愛が注がれることを信じ感謝いたします。本当にですね、皆様の戦いの中に、またこれ私自身の戦いであり、もう失望してしまうですね、すぐに落胆してしまうけれども、私自身において今日イエス様がこの御言葉を語ってくださり、祈り続けるもの必ず主が栄光を表してくださるということを、私自身ももう一度確信しですね、信仰を持ってまた真心から主に近づくものになりたいと願います。お祈りいたします。愛する天のお父様、この朝の大いなる恵みとあなたの慈しみ、決して常しえに変わることのないあなたの憐れみに預かり、心から感謝いたします。私たち一人一人、様々な戦いの中で何一つ自分を誇れるものはおりません。あなたに恵みをいただくに誠にふさわしくないものであることを覚えますけれども、主なる神様、あなたはその私たちのためにイエス様を使わせてくださいました。今一度私たちに信仰を与えてください。イエス様が血を流し、その肉が裂かれ、私たちに素晴らしいこの救いと永遠の命が与えられていることをもう一度思い起こさせてくださり、表されたこのあなたのご愛に大胆に近づくものとなさしめてください。日ごとにあなたのご愛にあふれながら、満たされながら、私たちがあなたによってあがなわれたこの日々の生活を喜び感謝とまた賛美をもって歩むことができますように。そしてどうぞ、失望の中にあるとき、落胆し疲れ果ててしまっているとき、主を聖霊を使わせてくださり、御言葉により私たちを祈りへと誘ってくださいますように心よりお祈りいたします。あなたの助けなくば私たちは生きることができません。どうぞ聖霊様、私たち一人一人を新しい一週間、24時間あなたに満たされて生きることができますように助けてください。またその恵みを預かったなら、あなたの助けを体験したなら、どうか一人でも多くこの恵みを語り伝えることができますように、私たちを生ける証人として、新しい週間も豊かに大胆にお持ちくださいますようにお願いいたします。今日の御言葉の成就を信じ、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。